桂歌若のおはよう市原。今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。はい、おはようございます。
おはようございます、
桂歌若のおはよう市原、今週はですね、月に一度の演芸コーナー、
はいはい、
どっちほどね、どんな落語をご紹介するのか楽しみにしていただきたいわけでございますが、まあ落語に時間を割きたいんで、とっととまずリクエストの曲をお願いします。
はい、了解しました。はい、それではみるみるさんのリクエストです。雪花ラミーでブレイブリーダンス、どうぞ。It's time to go, it's a rock. Hey, show you want the groove. Keep on dancing, don't worry, hand in hand. With me now, don't be down, don't be down, don't be down.
カツラとアカのおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。ですね、まあ、秋になりますと、はい、芸術の秋という、まあ、言葉を耳にすることがあるんじゃないでしょうか、ね、で当然ね、こういった時期というのは、まあ、文化資金の一環として、まあ、小学校や中学校、そういったところで、学校公演というのがあるわけです
よ。あ、はいはい、
で私も横浜住んでるんで、横浜にいる間に、まあ、近隣の小学校や中学校を招いて、学校公演というのが、まあ、随分あるわけですね。
なるほど、はいはい、
でその時に、ちょっと耳にしたんですが、芸人同士の謎ルールっていうのが新居間に存在するんですよ。
ほう、
まあ、特に前座さんに対するルールですね。
なるほど、
どんなルールだと思いますか。
ちゃんとに挨拶しろとか。
いや、それは普通でしょ。
まあね、
Z 世代はしないかもしれないけど、
それなんだろう。
まず、横浜に似合い座の構造なんですが、
はい、
4階が、まあ、新内とか色物さんの楽屋なんです。
あ、はい、
ね、まあ、いわゆる楽屋ですね、二つ目さんもそうですけど、
はいはい、
で3階に舞台があるわけですよ、
うん、
であとはまあその裏手にお林さんの部屋とかがあるそれが、新井座の基本的な構造だと思ってください、
はいはい、
で行き来するにはエレベーターがあるんですよ、
う
ん、
あ、まあそうでしょうな、ね、うん、
でまあもう一回おさらいすると4階に楽屋、
うん、
3階に舞台、
うん、
まあ、あとお林さんの部屋、
うん、
で行き来にはエレベーターがあると、
うんうん、
ここでクエスチョン、前座だけの謎ルールとは何でしょう。
階段を使え。
その通りなんですよ。
へ
え。いや僕が、うん、まあ、この間それ初めて聞いたんですよ、
うん、
まあまあ、もっともニーワイズでしかない時はもう僕真摯になってたんで、そういうルールがなんでできたのか分かんないんだけど、
だって真一さんとかなんかの4階まで、
うん、
あの いろんな用事言いつけられて行ったりとかするんじゃないですか。
それ全部階段だって、走るんだって、
へ、
歩くんじゃなくて前座は階段を走る
タンタンタンタンって、
なんでって思ったよ。エレベーター使えばいいじゃんと思ったんだけど、
うん、
なんかいつの間にかそういう謎ルールができてたらしい、
ね、あ、
だからあれよくさ、うん、学校でもそうじゃない、1年生は自動販売機禁止とか、
はいはいはい、
1年生は焼きそばとかは買わないのダメよとかなんかあるじゃないですか、なんか久しぶりになんかそういうのを思い出したんで、
へ
え、あるんだこういう謎ルールってい
うの、しごきというか、
うん、まあまあまあ
修行というか、う
ん、いやそんな階段登ったり降りたりして修行なるかよと、
まああれでしょ、師匠が何エレベーター使ってそこに相席するのはちょっと
おこがましい、
うん、ってところから出たんじゃねえの、
そうね、誰かが言ったんですよ、
う
ん、
多分ね、そういうもんじゃねえぞみたいな、いや
だって例えばだよ、まあまあ、師匠が4階の楽屋で、まあ、支度して、
うん、
もう3階の舞台に降りて、
うん、
エレベーター乗るでしょ、
うん、
弟子とか全然一緒に乗ればいいじゃん、
ねえ、
なんで
付き人なんだからね、
なんでこう走って階段降りて、うん、
荷物
そのエレベーターの前でなんでそんなこと
に、
うん、誰かが言い始めたんだよ、
うん
うんうん、
じゃあ誰も乗ってなくてもダメなんだね、
うん、なんだって
へえ。
でね、前座終わって2つ目成り立てのやつが、
うん、
やっぱり勘違いして
一生懸命走って
る、
うん、
まあ、そのうち誰でエレベーターに乗るようになるんだけど、
うん、
ああそんな謎ルール存在したんだと思ってさ、
まあ仮に知らないで前座がエレベーター使ってもあんまり言わないんだろうけど陰で言われるんかね、
いや多分ね、
ダメだ、
新井座行く時に、
あ、
その辺のところは
ちゃんと言われるんだ、
うん
うん
うん、エレベーター禁止、
うん、前座の場合は、
うんうん、他の寄席にはないルールってことですか。
そうだね、
うん、
ここにどん謎ルールあった、あ、池袋演芸場もあったような気がするな。
あ、そう、前座は
エレベーター禁止。いや、だってあの楽屋が地下1階なのよ、ね、舞台もで1階からエレベーターで降りるんだけど前座が乗ってるの見たことねえ。
あ、じゃあそれあんの、
あ
んのかもしれない。
1階がチケット売り場だから、
はい、
で階段があるのよ、
うん、
でお客さんはそこを降りてくるんだけど、まあ、あるいはエレベーターね、
うんうん、
前座エレベーター乗ってるの見たことねえわ確かに。
うん、じゃあ結構いろんなさホールとかでは
あるのかもしれ
ない ないよ、うん、自分分かんないだけで。
浅草演芸ホールとか清広亭も
あるのかもしれないよ。
ああ、ちょっと調べてみた方がいい
かな。ああ、いいかもしれないね。
あ、
それ前座さんに聞いたら、あ、それはもう前座の修行の時にはどこでも同じですよって言われてるのかもしれない。
あ、そう、
うん、
ね
え、ね、
いや俺らの時そういうの謎ルールあったかな。
誰かが言ったんだよ、あの小言好きの人がきっと、
うん、お前さん修行中なんだからそんな了見じゃいけません、うん、みたいな、
うん、いや俺がもうほんと修行時代もう30年以上前だよね、ほんと昭和から平成になる頃は、
うんうん、
僕らだけじゃなくて芸人全員ジーンズ禁止ってなったよね。
あ、
要はあの米丸師匠が、
うん、
あの落語芸術協会の会長で、うん、おしゃれな人だったの、
はいはいはい、
ね、うん、その米丸師匠が、のジーンズっていうのはね、アメリカの労働者が履くズボンなんですよ、なんでそういうので楽屋入りするんですか、あんたたちはあれですかって、
うん、
だから絶対誰もジーンズ履かなかったね。
あ、
うん、ただ米丸師匠がある日、うん、ジーンズで楽屋来たんだよ、
うん
うん、 その日から解禁になったの。ヨネマル師匠が孫かなんかに言われたらしいんだよ、じいちゃんジーンズもいいよってみたいな、オーケーっつって、ある日はジーンズにジージャンだよ、みんな固まったよ。ただ本当にその日からジーンズ解禁になった
ね、なるほどね、
でそれまで禁止ってのはなんとなく覚えてるけ ど、
なるほど、ね、
エレベーター使ってダメってのもいいですよ、あ、まあ当時エレベーターある寄席なかったからね、あったら前座禁止ってのは言われたかもしれないね、
ああまあね、あ、そうかもしれないね、う
ん、いやほんと、まあ寄席行くと面白いことあんね、
うん、俺あの調理師学校行ってた時にさ、
そう謎ルール、ね、
そう謎ルール、うんうん、やっぱりそこもね、うん、あのジーンズ革ジャンは禁止って言われてた、なんでとかって言ったら、要はジーンズなんか汚ねえから、 あのもう毎日
洗濯するわけじゃない
からね、そうそうそう、あと革ジャンもあれだから、
そうだね、
そうやっぱり調理師たるものはね、そんなあの汚らしい身なりをしちゃいけないとか言って、でもいやジーンズ禁止だけど他の普通のスラックスとかなんかいいじゃん、それであの若いあんちゃんとかなんかなんて言ったら、そんな年中あの洗濯とかするわけないじゃん、
まあね、
だからもうこのポケットのところとかなんかもう汚くなってんのよ、でもそれは OK なんだって、
はあ、まあ謎ルール、
ね、謎ルールだよね、ジーンズだってさそんなに
ね、今は平気でした、
まあ、もちろんそうでしょうきっと、うん
うん、まあジーンズ入って厨房入ったりするからね、
もう当然そうだよね、うん、ジーンズだから汚ねってわけねえから
さ、だからやっぱり昔はジーンズってのはなんかこう作業着ってイメージがあったってことだよね、
あったんだ、そこの園長がやっぱりおばあさん園長だったから、特にだと思う、うん、
そりゃそうだよ、あのね、おはやしさんもそうだよ、
あ、
今ね、もうみんな昭和以降の人だよ、
はいはい、
俺らの時はまだ明治大正のお師匠さんいて、
うんうん、
浴衣着て掛け入りしたら、あら歌若さん俺巻きですかって言うの
ね、ダメなんだ、
いや夏は夏用の着物あるでしょ、
はい、あ、
朝とか、
はいはいはいはいはい、
浴衣
シャダロダとかじゃないと、
う、うん、だからあの時代のおはやしさんね、みんな夏の着物、
へえ、浴衣じゃねえんだ、
今は浴衣あるの、
うんうんうん、
多いけど、
うん、
うん、本当あの頃はそうだったね、
へえ、
本当俺巻きですかいや俺 なんで浴衣着て掛け入りしたかっていうと、
うん、
その寄席って昼席と夜席あるじゃない、
うんうん、
で昼はなんか当時ね、あの延長師匠をお祭りした延長祭
って、あ、はいはいはい、
夕方終わって、うん、着替えて、ね、寄席行ったら間に合わないから、うん、浴衣のまま行ったら、
うん、
夜席のお話したね、そういうことで、あ、
なるほどね、
うん、まあ恥ずかしいことだとされてね、
うん、
今はもう平気でみんな浴衣着てるけどね、
うんうんうん
う
ん、
もう浴衣の子はあれ昔じゃ考えられない、あのね、昔はね絶対ね、素足にサンダルとか靴禁止だったんだよ、必ず靴下履いて楽屋に行け、
うんうんうんうん、
要は楽屋を素足で怪我しちゃいけない、
うんうん、
まあ裸足重いわ、
あの茶席に入る時も必ず靴下とか足袋は、
うん、
あの変える、
うん、
あの外であ
の
汚れたやつは必ず、汚れてなくても変えるのがマナーだったね。
でさ、うん、俺も前話したけど、うん、前座入りたの頃だよ、
うん、
で今改装中だけど永田町 あの国立演芸場ね、それで、暑いからって靴下脱いで、それ、
うん、
でもう舞台上がったらその舞台版の人に「てめえこれやろ!」っつって怒られたからね、
あ、
舞台を怪我すな、
そう、要は、うん、なんだろう、足の油で汚れるっていう、ね、
うんうんうん、
靴下か足袋を必ず開けって言われたんだけど、
うんうん、
今みんな裸足だよ夏、
あ、
しかも半ズボンだよ、
へえ、
でも何も言わないよね、
あ、
だからもうそういう風に時代も変わってきたのかなっていう、
うんうんうん、
なんかない、あの調理師、まあ、要するに、ね、うん、そういう食べ物を作る現場でも昔と違ってだいぶ緩くなってきたと思うんだよ、うん、
そうだね、前はねやっぱり縦社会っていうのあったから、
うん、
結構厳しくはされてたよ、
うん、
うん、例えば若い衆があの包丁で手切ったりとかすんじゃん、
おいおい、
で血が出るじゃん、
うん、
したらおいこっち来いとかっつって、
うん、
先輩にあのまずね塩をそこに盛られる、切ったところ、
それなんで
殺菌ですか、
止血、
あ、
あの塩で、
うん、
あの浸透圧で 傷口が塞がるんだよね。ってことで我慢しろってやられて、その後今度はどうするか知ってる？巣の中につけさせられ る。
あ、巣、それはなんで？
いや、それが殺菌だろうね、きっとね。あ、で、切り口がね、あの、しめ鯖みたいに白くなってくるんだよ。
あ、塞がる。
そう、塞がる。うん、そういう風にやらされた。
あ、じゃあ、塩っていいんだ。
塩と酢はね。
でも、うん、やっぱりどの業界でも理由があるルールは珍しくても、
うん、で、要は指、自分の指を切ったらこんな痛い思いするんだから、これからはちゃんと気をつけるよってこともあるのかもしれない。
あ、そう、
うん、
うちらみたいに意味も分かんないんで、エレベーター禁止じゃないんだ
やっぱり業界
が考えたらそういう風な
んならではの意味があるルールは、あの、一般にはないけど、
うん、
あります、ね、うん、例えば僕らなんかは、うん、印刷屋さん行くときは必ず長袖と長ズボン。
それはなんで？
あの、機械に巻き込まれない。
ああ、そういうことか。
で、ネクタイは禁止。
あの、じゃあ、あのさん、長袖だと巻き込まれやすいんじゃないの？
あ、じゃなくて怪我するから。
ああ、そういうことか、
はいはい、あ、ネクタイはネクタイでやっぱり巻き込まれちゃう。
巻き込まれるから、
うん、あ、そういうことか。
ありますね。
今は平気なんでしょ？あんまり言わないんじゃない？
どうでしょうね。で、だから印刷会社さんは皆さん作業着だから。
あ、いいんだ、
うん、
あ、外から来る。
そう、外から、うんうんうん、僕らなんかが打ち合わせに行く場合は、うん、あの、機械の担当の人とお話しするときは、うん、それなりの格好じゃないと危ない、危ないからっつって、で、もしそんなことがあると、ほら、働いてないけど労災の、うん、関係とか管理の関係があるみたいですね。
嫌、うん、だよね、ネクタイしてて機械に巻き込まれてね、首吊りになっちゃう、ね、
いや、
う
ん、でもほら、ネクタイして前のボタン止めなかったから営業さんが説明行くときにガッと巻き込まれたっていうのがあるんですよ。僕もその話聞きましたから。
まあ、ベストでも着てりゃね、
うん、
うん、だから意外と着てる人がいるってのはそういう理由もあるのかね、うん、ベスト着てる人っていうのは、うん、
ああ、なるほどね、
うんうん、まあ、まあまあ、とにかく、ここで一旦コマーシャルに
行きます。おいおいおい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわり、つゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリ
ー。はい、ここから演芸コーナーですが、はいはい、今回はね、意外とマニアックな CD の紹介です、
うんうん、
7代目の春風亭小柳氏。聞いたことないでしょ、
うん、
まあ、若くしてね亡くなったんですけども、割と最近亡くなったのは九代目の、
はい、
小柳氏師匠で、まあ、落語芸術協会の重鎮だった師匠ですよ、うんう
ん、大好きです。
で、八代目の小柳氏って人が今の滝川理性師匠の師匠で、あまりにも酒癖が悪くて、
うん、
酒を取るか落語を取るか、酒取りますって廃業した人なんですよ。
すごいですね
で、 7代目の小柳氏師匠って人は、落語協会にいた人なんですね。で、芸は達者だったんですけど、まあ、意外とこう病弱で早くに亡くなったという。でも、まあ、よく音源が残ってましたね。で、その中から、あの、小別れ、
うん、
あの落語も長いんで、うん、まあ、小別れる情ということで、こちらはね、ビクターエンターテインメントさん こちらの方から発売されておりますので、うん、興味のある方ウェブサイトや CD ショップでぜひお買い求めください、
うん、
まあ今回はその中のダイジェストですからね、うん、はい、興味を持ったらぜひお買い上げくださいということでございまして、まあ業界的な謎ルールの前半は聞いてきましたが、
うんうん、
皆さんの住んでる地域によっても謎ルールがあるんじゃないかと。でさっきね打ち合わせしてたら、うんうんうん、面白いことを堀越君が言ってたんで、うん、ぜひそのお話をお願いします、
はい、僕が小学校の頃なんですけど、
ほう、
2つのお店が駄菓子屋さんがあって、
あ、それはもう市原にいた、
はいはい、うん、市原来た時に、
うん、
それでもう一つは幼稚園生でも小学生でも 1,2 年生でも入れるんですけど、うん、もう片方は3年生にならないと入っちゃいけないっていう謎ルール、うん、
それ何なんだよそれ。
いや、だから僕も分かんなくてまあ仕方ないから B 店に、だから A 店 B 店としましょう、
うん、
で B 店にしか行かれなかったんですけど、うん、で自分が3年生になって初めて行って嬉しかったのは覚えてるんですけど、
うん、
でルールが分からなかったんでお兄ちゃんお姉ちゃんがいるところ行ってお兄ちゃんお姉ちゃんに理由聞いたんですよ、
うん、
そうしましたら 1,2 年生のションベン小僧がくじの一等でも当てたら大変なことになるだろうって、恨みつらみが。
ちょっと待って、小学生のくじ一等ってなんだよ。
大きな鈴とか大きな麺粉とか。
いや、そんなもん当たったって別に。
あと筋肉マンシールとか、
うん、えらい、それが嫉妬の対象になるんだ
みたい でそれでそういうので、ね、揉め事になったりとか
実際あったんだ、
うん、で中には悪いやつがいて、
うん、
物陰行ってぶん殴って取っちゃうみたいな。
麺粉一枚のために、
まあ、あ、でもお宝ですからね、
まあまあ当時のね小学生からしたらそうだろうね、
お店にとっちゃいい迷惑ですよね、
うん、
今はどうなったのそれ。
あ、今はもう両方お店はもうないんですけど、
うん、
でも子供たちが作ったルールだからっていうんで、その A 店のおばちゃんは何も言わなかったみたいですね、
う
ん、
あ、まあ客層見れば分かるもんね、うん、なんでうちは偏ってんだろうとか、
う
ん、
向こうばっかり売り上げ上がっちゃって、多分思ったけど言わなかったんでしょうね。
あ、
なんかあれですよ、理不尽なルールですよね。
そうだね、
まあ年寄りの暇つぶしでやってるような商売だろうから、
うん、
昔から駄菓子やってるおじいちゃんおばあちゃんでしたよね、
うん、あの今よりさ年金もね多くもらえてたし、
うん、そうだ、うんうん、だから暇つぶしでやって
た、あの世代ってさ年金をかけてないんだよね。
そう、ただもらってた。
そう、そういう世代だから。
そう。
でな、ね、自分たち食っていければそれでいいっていう。うんうんうん、で子供たちの相手を、で親からしてもあそこの駄菓子屋行ってるってんで安心してたよね。
あったね。
なんとか商店にいるとか。
子供1年生1人でも歩って行っても怒られなかった
の。まあね、昔はね、
うん。それこそ10円とかもらって1日さ、はいはい、それでもって好きなの買ってさ。
ラマスさんのとこもあったでしょ。
うちのすぐ歩いて10秒ぐらいが。
あ、駄菓子屋。
駄菓子屋。
謎ルールあった。
謎ルールは謎、駄菓子屋で謎ルールか。うち歩いて行けるところで5軒ぐらいあったよ。
すんごいね。すごいよ。そんなにあったの？
そこの通りだけでもあの2軒あった。柿屋とあとおさくさんって。多分おさくさんっていうおばあさんがやってたんだろうね。
うん、でもみんな潰れたでしょ。
あ、もう得だよ。
うん。うん、
またやっぱりそこで子供たちが会って遊べたりするから、
うん、
だから柿屋に行こうとかつってさ、
うんうん、
あの学区外の子供とかも
交流してた、
うん、集まってた。
うちはなかったね。うちはね、あの要はその校区の子しか行かないとこだったんだよ、うん、要はよその学区の駄菓子屋には行かないって謎ルール
が。ああ、縄張りです
か、ね、そう、うちは、ね、3丁目に木村商店、あ、3丁目に三上商店だ、
うん、
5丁目に木村商店、どっち行ってもよかったのよ、
うんうんうんうん、
でも学区外のあるんだよ、
うん、
近くにあるんだけどそこ入っちゃダメって言われた。
じゃあ隣町の小学校の人たちだけが、
うん、そう、このね三上商店と木村商店って俺の通ってた西小学校の生徒しか行かなかったで、道路行ってこっち側のは、隣の城西小学校の駄菓子屋で、そこは絶対行くなって言われたよね。
あれうちのとこはね、うん、50メーターぐらいの通りのところに、うん、あのそのおさくさんってところと、うん、あと柿屋っていう駄菓子屋があって、
うん、
あと そこのところにあとね屋台の焼きそば屋があったの、
うん、
その向かいにはおでん屋が出てた。
そしたらやっぱりルールだった。
いや、ルールというかその小さい 50メーターぐらいのところにそんだけのお店が夜になる、あの昼夜にそういうのがあるから結構賑わってたよ。で当然その一番奥の方には銭湯、
はい、
そうだから銭湯でお風呂入った人が帰りに焼きそば買ったりだとか、
彼の家だ、
そうそうそうそう、宮原、はいはいはい、そうそうそう、
まあ、
そうい
う、ね、この際は近所だ
そういうね、なんかねゴールデン街だったよ。
俺一つ思い出した、通ってた高校、高校のすぐ近くにあのババアがやってる、焼きうどんとか焼きそばの店があったら、だからみんな本当はねなんか正しい名前がついてるんだけど、みんなババアの店って言ってそこは1年生は入っちゃいけなかったんだよ。
あ
でやっぱあんだね、
僕先輩生徒会長に連れられて、おっ行くぞっつって、したらもうね緊張してね周りが先輩になってたから俺いいっすかみたいな感じで、あいいんだよ俺怒ってっからよって焼きうどん食ったけど、1年生は入っちゃダメって、だからまあ2年生から行くようになったけど、
そういえばあれですね、僕の中学校は新校舎のトイレは 1、2年生は使っちゃいけなくて3年生だけ、
あそういう謎ルールができるんだ、
新しくて綺麗なトイレだ、でみんなそっち行きたがるんですけど、
まあ、そうだよね、綺麗なのもいいよな、
教員用のトイレってあったよね、
あった、
ありました、ね、
わけわかんなかった、
まあそれは俺らもいや教師用でしょだから、入らなかった、言われなくても入らなかったよ、
だって自分がいつも使ってるトイレに先生入ってきたらちょっとドキッとしますよね、
一回ね、音楽室みたいな偏僻なところにある、トイレがあって、でそこのところで結構みんなうんこすんのよで、あそう閉まってると、あのあ誰かうんこしてるとかして上からさモップでこんなにやってやった水バーってやったりすんのさ、こげろとかして、あ先生だでもみんなバーって逃げてさ、そんな思いがあったよ。
世代的にそうですよね、うんこ恥ずかしいです、
恥ずかしいから
学校でうんこしたよね、
そうだからあの理科準備室だとかさ音楽室みたいな偏僻なところでうんこすんの
一個思い出した、あのね、これ昔だよ、話からなってから、ねコンペ師匠と学校公演に行ったのよ、はい、高校かどうか、はい、あのコンペ師匠とあとなんか色門さんとか行ってたで、俺が前座で行ったのよ、ね、そしたらコンペ師匠がちょっとうんこしてるんですって、で行ったらびしょ濡れだって書いて
やられたんだやられたんだ
そう
師匠
だからあのそこの生徒もまさかコンペ師匠がうんこしてると思わない、そしたら案の定生徒がおい誰だよ、うわくせえ
のにくせえこの野郎
って、まずそこでちゃんなんて言えねえじゃんおい何じゃ待ってんだよおいっつって、
ね、でも迫力あるでしょうねコンペ師匠でも
でもうダバーって最後水かけられたって、それで満足したのがいなくなったって、それを思い出したよ。
やっぱいつの時代もあんなですね
もう先生、そうすると先生がスターはもう大変でしょうね
まあなんかまあバレなかったみたいだけど、コンペションもねやっぱ恥ずかしいから言わなかったんだろうね、まあ、お宅の生徒に水かけられまあそんなったら全校集会だよ、
大変だよね
誰だっつって、いや、まあ、あれはいいんだけどね、そうマスターの話でも思い出した
おやっぱあるんだね、
ある
あれですね、それで思い出したんですけど、僕が、まあ、実際経験したことなんですけど、
水かけられ
た、じゃなくてあの友達みんなが、うん、うんこ恥ずかしいとかいじめられるっていうのが分かってたから教えてもらってたからっていうんで、1年生の男の子がある時入ってったら、小便器のところでパンツ脱いで座ってうんこしてるんですよ、座って
えなんで、
あだあの僕らの時和式だったんですよ個室が、
あそうだね、
あ
家は洋式だから、
あ古い格好なんだ、
で使い方が分からなくて、
そういうことか、
ほらちょうどせり上がってるから、あここに座ってうんちすればいいんだと思ってドアがないところで座って踏ん張ってるんですよ、そしたらどうしたどうしたっつって、うんここっちだぞとかって言ったら座れないっていう、
あ
ねえんだ、
そういうことか、
あ座ると怒っちゃうって言
って、いやうちはね新設校だから、あたつい学校だから、和式と洋式両方あったけど、
だから小便器がちょうどこうあって背もたれにできたから、
あ
もうだ自分たちで教えるのも片付けるのも嫌だから、おい誰か先生に来いって
なるよね、 やだね。
びっくりしましたね。だから団地の自分の家は洋式だったからっつって、うん、昔一般家庭でも和式のところ多かったですよね。
ほとんど和式だよ。
うちの13ばあさんの家もそうだったんですよ。で
だって高校まで全部学校は和式だったよ。
両方あ地域の違いだね、うん、多分新しくできたかどうかもあるけど、
下手したらあの小便器なんてなくて壁、
ああ壁にしてね、
つるの壁に。
じゃあ君んとこはかなり古い学校だね。
そうですね。
うちのとこはもう独立してたよちゃんと、
うん、
あの要は新しくできた学校だったから。
小学校の低学年の時は、うん、あの八幡小学校駅前にあったんだけど、そこはもうなんかコンクリートでただダーッて、でそういうとこ結構あってね、だからみんな垂れ流し
で下に穴があって、
そうそうそうそう、
昔のそういうね公衆トイレって汚かった ね。今だいぶ今ウォシュレットだよ、
うん、
すごいよね、
うん、うちの実家は建て替える前までは小便器2つと個室が2つ、昔大家族だったから名残だっつって、
ああそういう家はあったよね、うん、あの家の中にと外と両方当たってる
し、そうそうそう、うん、でほらみんなが混み合うからって
言
って、
うん、あそれはあるよね、
うん
うん、
大きい家だなきっと、
うんうん、ね、まあ昔からなんか武士のあれだったんで、
でもまあしてみると昔のトイレって結構汚いの多かったね。
汚かった。
クビ取りもあったし、
あのさ、あれ
何
海水浴場のところの仮設トイレみたいなのは、
うん、臭いね。
目がね熱いでしょ海水浴場だからもう目がしみる、
うんうん、
あれですね、僕の埼玉の親戚の豪農だったんですけど、いま、
うん、
だに新しく敷地に建てた兄さん姉さんの家はちゃんとしてるんですけど、じいさんばあさんのところはトイレの下がため池、
ああなるほど、
直接それで畑の声にするんですよ、
うん、あと魚の餌にもなるな、
はい
はい、あれ中国、
中国見てるじゃん、
そう、あのトイレの下が豚が、
豚小屋、
うん、あとは魚とか、
うんうんうん、
でそれで あの畑広いんでそれで肥料つって撒いて、
ああ
それに何か加えて撒くつってました、
ね、そう、あのね、まあ朝からなんか汚い話を持ってる恐縮なんだけど俺聞いたことあるんだよ。要するにただ人間のうんこを撒いただけじゃあのね強すぎるんだって、うんうんうんうん、だからあの腐葉土とか、
はいはい、
おがくずとか、
はいはい、
そういうものを混ぜて柔らかくするんだって。
うん、
そうすることによっていい肥料ができる
んだって。うん、あれですね、うちのじいさんのとはうんこ専用猫車が1台あって、
あ
そこに入れて、で それで野菜のところに持って取るとき持ってきて、バカ野郎っつったら、それはそれはクソ専用じゃん、あそうだって自分たちから出たもんだからいいんだ
ね。まあ昔は意外とそういうものに寛容だったよね、
うん、だってうちのばあちゃんあれですよ、畑でもんぺ脱いでいきなり立ちションしてましたから、
ね、あそれはねやってたよ昔の人は、よくできたもんだと思って。
今日ね、この人生き生きとなって
る。うんこ、うんこ。クソの話好きだね。
あのね、うんこの話してたらもう時間なんで。
うん、
今日小別れだよ。
なんでそんな話になったんだ
よ。子供の視点で。
まあまあ、ということでございまして、7代目の小粒子師匠です。小別れの情を聞いていただきましょう。
お古い川柳に弔いを山谷と聞いて親が行き、この山谷というところはお近くに従前は吉原という結構なところがございまして、まあ、山谷のお弔いと聞きますとご年配のお方がお出かけになったようで、まあ、しかしこのお年は召した。
さあ、落語の後はですね、うん、スポンサーのご紹介でございます。まずそばグルメ北駒さん、市原市犬鳴茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店でございます。さあ特に今月はですね、おすすめが一押しのイノシシ、そして秋の味覚といえば牡蠣でございます。税込みでご紹介させていただきます。 まず牡蠣の方でございますが、牡蠣の天せいろと牡蠣の天ぷらそばが1600円で、牡蠣そばが1300円、牡蠣のミニ天丼、まあちょっとだけ食べたいっていう人にはこちらのサイズでございますが400円でございます。でイノシシでございますが、こちらはですねイノシシせいろ、イノシシピリ辛中セット、イノシシ玉とじ丼セット、いずれも1400円、そしてイノシシそば単品で1300円と、まあ繰り返し言いますが税込みでございます。まあね、冬の味覚ですからきっと美味しいと思います。さあそしておなじみそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢です。300円で販売しております。テイクアウトもできますのでお家で召し上がっていただいても結構です。ポイントカードとくじ引きのお知らせです。お食事1回につきスタンプ1個押してくれます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使えます。でくじ引きですが、赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスさせていただきます。詳しいことはホームページ市原そばグルメ北駒をご覧ください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。定休日が毎週木曜日金曜日、こちらも祝祭日の場合は営業しておりますので事前にご確認ください。電話番号043674-0059番、74の
つるつるごっくん。
さあ、続きまして、今津商店さんですね。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、先起これ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけ、まだまだございます。そして現在ね、一押しなのが減農薬、まあ農薬の量を減らした東北の新米、こちら一押しだそうでございます。またご家庭やお店への配達も行っております。そして玄米の量り売り、こちらは店頭で 100g から受けたまっておりますのでご利用ください。お米以外には山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらはですね鳥海山麓の牧場で育った、新鮮な牛乳ね、これが原材料です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランサージとございます。ヨーグルトの次は秋田神代、お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちら数が少ないのでお早めにお求めください。そして災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですねいつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございます。さらに LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただきますので QR コードでご登録ください。詳しいことは今津商店までお問い合わせをお願いいたします。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、マイプレ市原市からのお知らせです。インターネットで市原の魅力を再発見できるマイプレ市原市、こちらはですね市原で頑張るお店や施設を実際に、スタッフが取材して丁寧に紹介をしております。インスタグラムで動画なども上げておりますので、ね、ホームページこちらの方も、合わせてご覧ください。マイプレ市原市、このキーワードで検索してください。さあ続きまして、夕焼けラーメンカンナ東京、市原ご移転のお知らせです。生姜とおこげの夕焼けラーメン、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメンだそうでございます。幅広い年齢層に喜んでいただけるようメニューの数も揃えております。おすすめなのが三星ラーメン、カレレラーメン、カリントンラーメンと、こちら名前の由来は過去のアーカイブ放送をぜひご覧ください、あ、お聞きくださいですね、うん、他にも子供ラーメン、エンタメ的な激辛ラーメン、大食いラーメンなども用意してあります。場所でございますが市原市5位5791-1薬の青木向かい側、市役所通り沿いにあります。営業時間午前11時から午後3時まで、休憩を挟みまして午後5時から夜の11時までと、毎週水曜日が定休日です。電話番号 050-8885-5009 番です。さあ続きまして、広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。 また市原市内の空き家空き地の管理も受け止まっておりますので、ホームページをご覧ください。電話での問い合わせは 0436-60-3551 番となっています。次はマスターですね、はい、よろしくお願いします、
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。189番です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号は0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなできれいな市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。現在館内は大規模改修中です。一部施設のご要約ご利用はできません。2階のご意思書消費生活センターは通常通りの営業となっております。総合受付は1階中央に移動しております。ホームページ等であらかじめご確認をください。はい、お問い合わせは 0436-24-1151 番、24-E5E-1151 番となっております。よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ではですね、リクエスト曲のご紹介をお願いいたします、
は
い、
それではリクエストですね。はい、まるちゃんさんのリクエスト、寝癖で私のドレスです。どうぞ。
パジャマな心の私の着るドレスは世界で一番。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパスアンドベリー。
もう一本。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父ちゃんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。